達します。鉄は鉄によって尖れ、人はその友によって尖れる。
本日のメッセージは、一人で成長するのではない。
おはようございます。1年最後の日曜日になりました。遠くから近くから共にこの教会の礼拝に集まって時を同じくすることができる恵みに大変嬉しく思っています。さて、クリスマスメッセージということで1ヶ月くらいは神殿から離れて、クリスマスメッセージをお届けしました。で、今日はまた最後の締めくくり、ということもありますし、また元の生活に戻りたいということで神殿からメッセージを取り継いでいきたいと思います。一人で成長するのではないと名付けました。皆さんも今年いろんなことが終わりではあったかなと思うんですね。まあ、絶好調と思われる年を迎えられた方もおられるでしょうか。あるいはもう最悪というような方もいらっしゃるでしょうか。まあ、いろいろな年を迎えていくと思うんですね。でもそんなことを考えているとですね、まあ、最悪の場合は落ち込んでしまうんですけれども、クリスチャンドクターで日野原茂明さんという方がいらっしゃいますね。聖路加病院の現役医師ですね。95歳でですよ。すごいなと思うんですけれども、この方がですね、こんなことをおっしゃってるんですね。現代は健康にこだわりすぎる時代だ。そのためにかえって病気を引き込んでいると。健康というのは病気がない状態のことではないっていうんですね。じゃあどういう状態かというと、健康というのは上手に目標を持って生きていくことだというんですね。なるほどなとこう思わされます。私たちはこの良いとか嬉しいとか楽しいとか、またうまいこといくとか成功とか、こういうことにこう心を向けがちです。もちろんそれはそれでいいんですけれども、しかしいつも人生そうではないです。どんな人でもそれと全く違うことが起こるわけですね。そういう時にたちまちガクーンとくるわけです。で、日野原さんは健康というのは病気のないことではないと、病気でも上手に目標を持って生きることだ。例えばがんになったらがんになったで、入院したら入院したで、それなりの目標を持って一つ一つやっていくことだと。私もそうありたいなと思います。皆さんもこの1年いろいろな、例えば思うようにいかない辛い最悪というようなことがあったとしても、先ほどの日野原さんの考え方のようになれば、もう少し見方も違うんじゃないかなと思うんですね。そうすると実り多い年に変えることさえできるわけです。実際私も44歳ではなくて44年の進行障害を送ってきて、いろんなことがありましたけれども、でもやっぱり辛い苦しい思うようにいかないということを経験してきたわけですけれども、日野原茂明さんのような考え方を少しでも、させていただいて実り多い働きをすることができたかなと思います。またそういう考え方を持つということが大切だなとこういうふうに思うんですね。今日はそういう意味で、御言葉に帰りましてメッセージしたいと思います。ではお祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今年最後の日曜日の礼拝を愛する方々と共に一時を過ごすことができましてありがとうございます。どうぞあなたの御言葉の真理に目を開かれ、またそれによって強められて生きることができますように。あるいはまた軌道修正も必要であるかもわかりません。どうかお一人お一人を御言葉によって整えお導きをくださいますように。語りますものを、またお気になる方々お一人お一人を祝福してください。尊いイエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。短い一節ですので、もう一度読んでみたいと思うんですが、 鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれると。この意味は、まあ、お分かりになるでしょうけれども、鉄を研ぐのは鉄だと。鉄を木で研ぐことはできませんね。それと同じように、人はその友によって強められ、人格が磨かれ、また人間として成長していくのですよっていうんですね。で、ここから示される真理をいくつかお話してご用を終わりたいと思うんですけれども、第一の真理は、人は一人で成長するのではないということですね。第二も聞けました。皆さんの中でこんな方いらっしゃるでしょうか。私は一人頑張ってきたと。まあ、私の職場、私の家庭の中で、私が頑張ってるからこそ周りは持ってるんだと。私がいなくなったらどうすると。そういう方がいらっしゃいますか。やっぱりそれは思い上がりなんですね。聖書の中にアブラハムとロトの話が出てきますね。おじさんとおいの関係ですね。アブラハムがおじさん、ロトがおいです。ロトはある時おじさんと別れました。そしてソドムという町に住むわけですね。なぜソドムを選んだかというと、おじさんの羊も、ロトの羊もいっぱいで、もうそのところにはもう二つの、まあ、企業というか、あまりの土地が狭すぎたんですね。で、別れようと言っておじさんに言われて、じゃあおじさん、僕はこっちが選ぶと言って、欲深いロトは豊かな土地を選んだ。そして5年、10年経ちました。その時にロトはソドムの町から大爆発、火山の大爆発が起こりまして、方法の手でロトは財産も全部そこに置いて逃げなければならなかったって。そして皆さんご存知のように、ロトの妻は、あの私のネックレスが、まあ、いろんなものというようなことで後ろを振り向いてしまったんですね。振り向いてはいけない、そんな余裕はない、ただひたすら前向かって進めって言って、見つかりから言われていたんですけれども、ロトの妻は財産が惜しくなって振り向いてしまって、とうとうそこに火山の大爆発、潮、岩塩ですね、わーんとついて、ダバーッとロトの妻の方にかかってしまった。で、潮の柱になったと書いてあります。ロトはひた走りに走りました。そしてなんとか助かったんですよ。で、私は思うんですが、ロトは妻のように後ろを振り向かなかったから、北走りに走ったから助かったんだと思っただろうなと思うんですね。しかし実際はそうではなくて、その前の章をずっと読んでいくと、アブラハムが神様との問答で、ソドムにもし10人正しい人がいたら、まあ、最初は50人40人って言って、ずっとこう神様と直談判をしていくんですけれども、美人が一人、その10人いたら、その町を滅ぼさないでくださいって言って、アブラムが頼むんですね。その願いに応えようということで、アブラムがひたすら、ロトたちの家族のことを思い計って、取りなしをしている場面が出てくるんですね。そして、アブラハムの取りなしのゆえにロトは救われていくんですね。実際10人はいなかったんですよ。でもこれは神の憐れみによるという御言葉が付け足されています。創世記を見ますと書いてあります。ということは、ロトが救われたのは自分が下足に後ろを向かないで走ったからだ。表面的にはそうかもわからない。しかし知らないところで、アブラハムおじさんがひたすらロトと家族のために取りなしをしていたという事実があるということがわかるんですね。そのことをわかれば、今年あなたが支えられてきたのは、誰かの祈りがあり、誰かのかばい立てがあり、誰かの取りなしがあり、お膳立てがあり、 神の加護があった。だからあなたは支えられ守られてきたんだっていうことでしょ。私が頑張ったからこそ苦難にも耐えられたんだ。私が信仰立派だから私は何とかやってこれたんだというのは思い上がりということでしょう。人はその友によって問われる。日本的表現ならばおかげでしょう。神のおかげ、誰かのお祈りのおかげでしょう。私が高校3年生の時にイエス様の救いが分かった、罪が分かった、十字架が分かったという時に嬉しくなって学校の帰りに帰っていた教会の宣教師のうちに行ったんですね。そして先生、私はイエス様の救いがやっと分かりましたって言ったんですよ。そしたらよかったですね、そのためにお祈りをしていましたって言われた時に、なんか自分が一人分かったような気があったんですけれども、そうか、この先生に祈ってもらっていたんだなっていうことはその時初めて分かったんです。だからあなたが一人で成長したり、あなたが一人で頑張ってきたっていうのは違うっていうことなんですね。あなたのために支える人がいるんですね。あなたのためにどこかで可愛立てしてくれている人がいたんですね。あるいはあなたが助かるようにと言っていろいろなお膳立てをしてくれる人がいた。そう考えていく必要がある。そうでなければ足元は救われるんですね。いつか高慢になって、私も大したもんだと、俺も大したもんだと、こんな間違った思いで足を救われて高慢は滅びに先だという言葉の通りになってしまう。だから人は一人で成長するのではないということです。第二はですね、ちょっと日本の格言を取り上げたいんですが、患難難事をたまにするというのは間違いだということです。皆さんお聞きになったことがあると思いますね。患難難事をたまにする、苦しみとか試練とかそういうものが、患難があなたを玉のように磨いていくんだと。こういうように私たちは思ってきたと思うんですね。試練、苦しみ、こういうものが人間を、まあいろんな不純物がついているもの、それを取り除いて玉のような素晴らしい宝石にしていくと。でも30年を超えて多くの人々を見、また私自身の経験からも言えるんですけれども、果たして患難というものがたまにするのかなと思うんですよ。実際はですね、皆さんもそうだと思いますけれども、例えば病気に遭う、落ち込むでしょう。財産奪われる、落ち込むでしょう。あるいは思うようにいかない、不合格だ、試験に落第する、嬉しいですか。そんなことはない。時には人にさえ当たるでしょ、腐るでしょ自分が。また人によったら神をさえ呪うでしょ。そうじゃないですか。だから患難難事をたまにすっていうのは当たってない。じゃあ患難自体が人を磨いたり、たまにしたり、成長させたりしない。では何が成長させるか。それはちょっと皆さん、苦難の最大の人間と言っていいと思いますが、ヨブの言葉を読んでみたいと思うんですよ。ヨブの言葉、ヨブ記の6章14節を挙げていただきますが、詩編の一つ前のヨブ記というのがですね、ヨブ記6章14節。第3版ですと856ページ、第2版ですと784ページになるでしょうか。ヨブ記の6章14節、落胆している者にはその友から友情を、さもないと彼は全能者への恐れを捨てるだろう。ヨブが語っているんですね。つまり落胆ということから分かるように、 ヨブは大変試練にあっています。試練は人を落胆させるものです。でそういう落胆している時にその友から慰めや励ましや取りなしの祈りや愛の帰りにや、こういう友情、下の言葉脚注読めば説明がありますが、変わらぬ愛と書いてありますね。そういう真の友情を通して人は守られ支えられ寄し合っていこう。こんなにも帰りてくれる人がいる、支えてくれる人がいると思いを変えて乗り越えていくわけですね。だから困難自体は成長させません。ただ困難の時にあなたを支えてくれる、あるいは夫かもわからない、妻かもわからない、友かもわからない、何かの友人かもわからない、いずれにしてもそういう支えを通して人はありがとう、ありがとう、やっていくよっていう思いになって成長していくんですよ。だから一人で困難にあって成長していく人はいない。でもこういう話をするとですね、そうかわからないけど私はそんな友がおりませんと、そんな私のことをがっくりきて時には呪ったり当たったりするようなものに本当に友情を持ってくれる人なんておりません、変わらぬ愛なんて人間はコロコロすぐ変わってしまいますという人がいると思う。また私は性格は曲がっとるから、根性がひん曲がってるから素直に受け取れないし、育った環境も悪いし、私はもともと人受けが悪いので孤独です。で、私はそういう方に申し上げるんですけれども、あなたが仮に性格がどうだから孤独だというのではない、育った環境が悪いということであなたが孤独なのではない。人間はもともと孤独です。誰でも孤独です。どういう意味で孤独かというと、人間はおぎゃーと生まれて死ぬまでの間一生変わらない支えになってくれる生涯の友を持っていないという意味で人間は孤独です。夫婦でもそうですよ。最後まで一緒に死ねないです。心中ならば一緒に死ねるというけれども、そんな状態の時には心はバラバラですね。自分の醜い面、自分の弱い面、自分のだらしない面、あるいはまたうぬぼれる面、ひどい面、全部を知った上で生涯変わらぬ支えとなってくれる友を誰もが持っていない。だから劣悪な環境に育ったから孤独というのとは違うということなんですね。人間はみんな孤独なんですよ。しかしもう一つ申し上げたいことは、そんな私どもに変わらぬ愛を捧げてくださっている唯一の方がいる。それがイエス・キリストでしょう。イエス様は私たちの醜い面も全部知った上で、恥ずかしい面も知った上で、弱い面も知った上で、傲慢な面も知った上で、罪の行いも言葉も態度も全部知った上で、見捨てず、100% 仮に私たちが悪かったとしても、お前には 100% 悪いところはないというような、全くエコひいきかと思われるほどの側に、私どもの側に立って、全部私がやりましたと言って、罪を引き受けて十字架の上にかかってくださったんですよ。これがイエス・キリストでしょ。この方が罪を、しかも全く許し、帳消しにし、罪の少女を破り捨て、またそれのみか、誰もが最大の恐怖と考える死に打ち破って、復活をなさったお方、そしてキリストを信じる、ただそれだけで、永遠の命さえくださる。私はあなたの友ですと言ってくださる。こういうお方を持っている。だから、人はその友によって問われるというのは、究極的な意味は、人は、誠の友であられるイエス・キリストによって、 って磨かれ、強められ、励まされ、慰められ、成長していくのだ。そういうことでしょう。もちろん、あなたもまた、そういう人になっていただきたいし、私たちもそれを目指したいと思うわけです。最後に、3番目に申し上げたいことは、キリストというお方が真の友であられるとするならば、もう他に他人に友を探し求めてひたすら焦ったりする生き方をやめましょうと。むしろあなたが友になり なりなさいということでしょう。世の中には愛を求め、この人も愛してくれない、この人も愛をくれないと言って相手に愛をひたすら求めている人がいます。でもキリストが分かれば分かるほど、私をこんなにも愛してくださるお方がいるとするならば、他に愛を求める友を求める必要があるでしょうか。イエス様はこうおっしゃいました。良きサマリア人の話のところで、この傷つけられ痛めつけられたサマリア人、この人を助けたサマリア人のように、あなたも一で隣人になりなさいと言われたんですね。あなたが行って隣人になりなさい。誰がこの人の隣人になったと思うか、あなたも行って同じようにしなさいと言ってイエス様が言われた。だから我々は今まで神を知らなかった時、愛に飢えたり乾いたり、この人はと思って求めたら失望落胆したり、そういう人間を求めていたと思います。しかし今やもうこんな私を愛してくださるお方をはっきり知ったんです。だとしたら今までと同じような生き方のように相変わらず人に求めていくという言い方をやめて、あなたがその人の友になっていく、そういうやり方をしていくということが必要ではないでしょうか。他人の中に愛を求める生き方から自分が愛を示すものへと変えられていく、自分が友になっていく、それが大切だと思うんですね。評判の良い看護師さんとそうでない看護師さんの話をしたいと思いますが、ある病院でとても評判の良い看護師さんがいました。そうかと思うと全く評判の悪い看護師さんがいました。どこが違うのかとお医者さんがずっと見ていたんですね。そしたらなるほどと思う違いがあるのが分かりました。それは、評判の良くない方の看護師さん、各病棟病室と回ってきます。そして、患者さんから訴えられます。おはようございます、今日はいかがですか。はい、昨夜心配になって眠れなくてと、こういうふうに患者が訴える。すると評判の良くない方の看護師さんは、あ、そうですか、わかりました、そしたら先生に言ってね、眠剤睡眠薬の薬をもらいましょう。あ、はい、ありがとうございます。会話はそこで終わるでしょう。評判の良い看護師さん、同じように昨夜心配で眠れなかったんですと言った時に言った一言が違う。そうですか、それは辛かったですね、という。そうすると会話がキャッチボールができるんですね。いやー、そんなこと誰だってありますよね、みたいに変わっていくんですよね、方向が。この看護師さんは患者さんの友ですよね。私たちもう一度、事態そのものを変えることができないとしたら、人間関係を変えられたらいいと思うんですよ。もう一度自分が置かれている持ち場、立場、家族の中で、私は評判の良くない看護師さんのようかな、それとも評判の良い看護師さんのようかな、 そういうあり方を覚えるときに、人はその友によって尖れる。人間関係のことが非常に強調されているわけですけれども、人格が磨かれるのはその友によってですよ。あなたはどんな友に関わっておられるでしょうか。どのような同情心を持っているでしょうか。どのような温かい心を持っているでしょうか。それがこの御言葉が問うていることだと思います。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、鉄は鉄によって研がれる、人はその友によって研がれると。主よ、私どもはこの一年をそれぞれ振り返りますときに、もう一度自分が置かれている人間関係、家族や教会の仲間や、あるいは兄弟姉妹、あるいは学校職場の友人たち、仲間たち、自分は一体どのような存在であるか、クリスチャンであるというにもかかわらず、相変わらず愛を求め、あるいは裏切られ、あるいはまた無視されたというようなレベルでしか心の動きがないような、そういう言い方をしてきたことも思わされたりもいたします。でも主よ、あなたの御言葉は、あなたも言って同じようにしなさい、隣人になりなさいと仰せくださいます。なぜなら、イエス・キリスト様こそが最も素晴らしい私どもの友であられます。こんなお方はおられません。そのお方を私どもは生涯友とすることができた幸いを心から感謝いたします。どうぞお一人お一人がもう一度方向を変えられ、求めていた人生から与える人生へと、ものだけではない、どうぞ心が変えられていくものへとしてくださいますよう、これから祈ります。数々の恵みがお一人お一人にあったことを思わされます。教会としても多くの方々が集い、また多くの方々が救いに預かり、群れに加えられてまいりました。その恵みも心から感謝いたします。どうぞ福音の宣教のみが人の魂を捉え、救いに導くことを信じてまいりましたが、まさにその通りでございました。お約束の通り、一切の栄光をあなたにお返しいたします。尊い御子イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。